皆さんこんにちは。それでは、歴史が証明する、真の救い、誠の救い、ということで、福音のお話をさせていただきます。今日はコロサエ人への手紙からお読みをしていきますので、まずこちらの方を開いていただきたいと思います。コロサイ人への手紙の1章の5節というところですけれども、参判の方は389ページ、新約聖書389ページ、17年度版の方は401ページになります。そこでコロサイ人への手紙の1章の5節からまず6節のところをお読みしますと、今このように語られている福音というのが何なんですかということがはっきり分かりやすく書かれていますので、そちらをまずお読みして始めていきたいと思います。1章の5節からお読みをいたします。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくのです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。今福音が語られていますが、この福音というのがどのようにして届けられて今私たちの手元に届いているのかということが書かれていました。特に5節のところを見ますと、それはどういうことを言っているんでしょうか。その福音を発している側というのはどのようなところから私たちはこれをいただいているのかということが書かれていますので、もう一度5節のところを見ますと、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。ここに天に蓄えられてある望みに基づくものというのは、天地万物すべてのものを作り、命のすべてを作ってくださった神様から人間に対して発せられたお手紙、それを私たちはいただくということで、その内容に望みが書いてあります。天に蓄えられている望み、天に蓄えられている望みというのは、私たちはいずれ、古くなると錆びついたり、人間で言いますと命がいつかとぼって死んでしまったり、またこの地上にあるどんな美しいもの、尊いものと言われているものもいつか必ず滅ぶ状態にある、そのように私たちは認識して過ごしています。それは確かにその通りなんですね。しかしここに書いてあることはそんなことではなく、永遠に滅びることのない望みということが書かれているんですね。神様が私たちに与えてくださる望みというのは命の望みのことで、永遠の命なんです。決してそれは死や滅びのものではありません。ずっと神様の側で必要とされ大切にされる命として価値のあるものなんですということがまず書かれています。そしてあなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。ここに大事なことが書かれています。この望み、今差し出されている、提供されている福音の望みというのが真理であるということなんですね。望みというと希望という言葉をよく聞いたりしますけど、浅い望み、なんかいつそれがなるんだかならないんだかよくわからない望みのことを希望とか言ったりして、我々人間の使う望みっていうのはすごく薄い感覚を持ってしまうんですけれども、神様がおっしゃる望みっていうのも明確なんですね。神様の約束は決して誤ることはありません。私たちにその福音が届いたときに、その約束をいただいたときに必ずそのことが起こりますので、そこに真理という言葉が書かれているんですね。 聖書の福音は真理なんです。神様が私たちに与えてくださった命の言葉ですから、その通り私たちが受け入れればその通りになりますから、ぜひこの福音を受け取ってくださいと書かれているんです。そしてその福音を聞いてこの状況が世界に広がって実を結んでいますというふうに書かれていて、私たちもその中にいてその福音をいただいている状況にあります。どうかこの福音を聞いて皆さん救われてくださいという、神様が私たちの側に懇願してくださるようにそのような救いを与えてくださっているということが、まずこの2箇所を見て覚えることができます。そして1章の13節のところを見ますと、何のために私たちに福音を与えてくださったのかということが書いてあります。1章の13節のところを見ますと、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ここに神様が私たちに提供してくださった救いのすべてのことがここに書かれているんですね。私たちは神様によって一人一人の人間が作られ、命を作ってくださり、命に必要なもの、恵みをすべて用意してくださって、また私たちが喜ぶこともできるようにとして、さまざまな法則を私たちにも与えてくださっているお方ですけれども、そのような神様から私たちは完全に外れている状態であるというふうに聖書には書かれています。本来神様の側にあれば神の栄光を受けて永遠の命、永遠の祝福をいただくという、それが神様の本当の命の恵みの御業なんですけれども、神様のところから離れて自分を神にしていく方に人間が回ってしまっているものですから、その状態は不正の状態となりますので、当然その不正の状態では神様の側に受け入れられることができない。また不正の状態というのは恐ろしい罪の中に閉じ込められている、また悪霊の中に閉じ込められているという状態になっていて、そのようなものは罪の中のものは全て死んで滅びる、神様の前で死んで滅びる、そういう立場にみんな閉じ込められているというふうに聖書では書かれています。そのような状況をこの13節のところで、私たちを暗闇の圧政から救い出してという言葉が使われています。この暗闇の圧政から、このことをよく知らないと救いっていうのがどうして必要になるかとかどうかっていうことがよくわからないんですけれども、そのことを私たちが自覚すると、わあ、その中から救われたいという思いを持つわけです。ですから神様の御言葉を聞いて救われたいという思いを持つわけですね。そしてそのことに神様が応答してくださり、イエス・キリストをこの地上にお使わせてくださって、救い主、あなたの救い主をこの地上に使わせてくださり、その救い主によって私たちの罪を許して神様の側に回復をしてくださるという御業を、イエス・キリストの十字架の御業と復活を、御業を通して私たちにその救いを提供してくださっています。そのことがその箇所に書いてあるわけですね。愛する御子のご支配の中に移してくださいましたということは、そこに書かれていることなんです。そしてこの御子のうちにあって、イエス・キリストのうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています、書いてあります。人間が自分自身を神にしていくことによって、恐ろしい状況に人間がなってしまっているという状態をですね、御言葉ですごく、わ、この通りだなって思う箇所があったんですね。開かないで結構ですけれども、その箇所をちょっと御言葉をちょっと引用して述べていきたいと思います。その箇所はテトスへの手紙の3章の3節というところなんですけれども、そこに、 罪の中にある人間の状況というのはどういう状況なのかということがはっきり具体的に書かれていました。お読みしますと、テトスの手紙3章の3節のから見ますと、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな情欲と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでしたというふうに書かれていました。ここに、注目しなければいけないことは、誠の命を作ってくださった神様を知らないという状態は不正な状態ですので、愚かなものという立場になってしまうわけです。本当の神ではないものを神にして歩む人生、自分を神にして歩む人生ということになります。それは誠の命を作ってくださった神様から見れば不従順なことになります。そしてそれは愚かなもの、当然愚かなことになります。また神様の前で迷ったものであるというのが書かれています。まさしくその通りなんですね。本当に命の主である神様に結びついていない人はみんなこのような状態の中に行っていますので、自分自身を神にしていくというのは、この世の論理で従って正しいという思われる、人間は一番強いものが勝ち残ればいいんだという考え方の中で弱いものを虐げ支配し、尊い人間の命を殺めて殺して支配するような歴史が積み重ねています。私たちもなぜこんなにおぞましい状況が続いて人間の歴史が積み重ねているのかというふうに思いますけれども、当然神様から離れて自分を神にしている人たちが振る舞っていれば、そのような状況が起こってくるわけですね。ですから3節でお読みした愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、お互いに憎み合うものでした。当然そのような者たちは悪意と妬みの中に生活し、争いを起こします。で、憎まれ者になって、どんな小さな子供でもいじめの問題が起こります。また大人になればなると強い者が弱い者を従えようとして、どうしても人間同士が殺し合うような状況が増えてきて、この地球は一体どういうふうになるんだ、どうしてしまうのか、どうなってしまうのかというみんなが心配するような状況にもなってきますし、またこの中には必ず死というものが含んでいますので、その恐れというのが希望もないという状態に全ての人がこの中に閉じ込められているということがここに書かれています。コロサイ人のところの暗闇の圧政から救い出しての、その暗闇の圧政というのはまさしくそのことを言っていて、そこから救いを私たちに与えてくださっているということが書かれています。愛する御子のご遮蔽の中に救いを与えて移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、同じ罪を許して身代わりの代価を支払って、私たちは神様の名に回復をされるという罪の許しを得ていますということが、このコロサイの14節のところに書いてあります。また続けてそのところを読んでいますと、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物より先に存在し、万物は巫女にあって成り立っていますという御言葉が書かれています。ここには命が どのように作られて、どういう意味を持つのかということがはっきり書かれています。天地万物のものをすべて、作ってくださり、また神様の素晴らしい作品として一人一人の命を作ってくださっているお方、どういうふうに私たち命は作られたんですかという一番最初のところがここにも書かれています。16節というには、万物は御子になって作られたのです。天にあるものも地にあるもの、見えるものもまた見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたんです。神が全てのものを作られた、私もあなたも。神様は父なる神、御子なるキリスト、また聖霊なるお方、三位一体の方であり、このお方が全ての万物を作ってくださり、命をも作ってくださったお方であるということははっきり言い換えてあります。よくなぜキリストじゃなきゃダメなのということをよく聞くんですよ。どんな神様でもいいんじゃないですか、ちゃんと拝んどきゃっていうふうに言われちゃうんですけれども、そうではないんですね。みんなこの御子によって作られて、イエス・キリストによって作られているものですから、この方の関係が切れている状態はふさわしくない状態、不正な状態になっているっていうふうに書かれています。ですから、どのような人でも、どのような立場の人でも、イエス・キリストの側に回復される必要があるということを、聖書でははっきりここに書かれているんですね。ですから、神様は本来なら正しい本当に力あるお方をこの地上に人間として生まれてくださって、言われ尽くして、そんな十字架なんか俺つかねえぞと言ったってよかったお方なんですけれども、そんなことはされません。愛であって全ての弱い人も救ってくださるという身思いでこの地上に来てくださった救い主イエス・キリストなるお方は、神様の全ての律法を成し遂げて、一番弱い立場を取って、人々に十字架に、この人は偽キリストだから十字架につけろという汚名や中傷、さまざまないじめの限りを尽くされ、体も痛めつけられて、血を流されて十字架の上につけて、私たち人間の側は本当に清い神である方を十字架につけて殺してしまったんですね。その罪をイエス様は許してくださるために、取りなしの祈りをされて、完全にその取りなしの祈りが成し遂げられて、万人を救うことのできるイエス・キリストを信じる者を救いをイエス様は成し遂げてくださって、蘇ってくださったお方なんです。ですからこそ、全て神様の法則に成り立って、イエス様はそのことを成し遂げてくださり、また歴史の中にそのように現れてくださり、今もそのように働いてくださっているお方なんですね。で、18節にはまた重要なことが書かれています。また巫女はその体である教会の頭ですって書かれています。今この教会に救われた方が集められています。一人一人の命というのはイエス・キリストの命の重みをいただいて、またその救いによって生まれ変わることができ、今このようにして集められているわけです。ですから一人一人のどんな小さなお方でも、イエス・キリストと同じ命の重みがあって救いをいただいている、すごい状況でこのように教会に集められているということが書かれていて、本当に、イエス・キリストの体がそのようにして立て上げられていますということが書かれています。18節の続きから見ますと、巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。ここにも書かれています。天地も全てのものを作り、命を作ってくださったお方、 ということは、巫女は初めでありということに、書かれています。そしてこの救い主はこの地上に来て、くださり、私たちの罪をすべて、背負って十字架にかかって死んで墓にまで葬られましたけれども、3日目に、神様の本当の何もないところから命を作る力を持ってよみがえってくださったお方でありますので、そこに死者の中から最初に生まれた方ですという言葉がはっきりと書かれています。その通りなんですね。あなたはその通りに信じてください。この歴史的な事実をどうか自分のものとして信じてください。その事実、真実がこのように書かれているわけです。19節から見ます。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、ここでは神様の本質をすべてイエス・キリストに宿らせ、また良い人間の形をとってこの地上に使わせてください、また十字架の上での救いのに預からせてくださいましたということが書かれています。20節から見ます。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。ここにもあります。イエス・キリストによって全ての被造物が作られ、命も作られているんですけれども、そこから離れて、完全に、死や滅び、またサタンの働きの中に全部閉じ込められている人を作ってくださるために、十字架の御業を成し遂げてくださったということがそこに書かれています。御子によって万物、すべてのものを和解させてくださる、能力がそこにあるんですよ。あなたの罪ある状態のものを救う力があるんです。ですからその中に入ってくださいというふうに書かれています。そしてここには神様とその罪あるものが今まで敵対して、その中に私たちはあって裁かれる立場にあったんですけれども、イエス様がその贖いの御業をなして私たちと共に生きてくださることによって、神様との和解をさせてくださったということもはっきり書いてあります。人間同士にこの和解ということをすることは決してできませんが、神様だけができる御業として、私たちにこの和解というものを上からのお立場で私たちにそのような恵みを与えてくださり、キリストを信じる者をそのようにしてくださるということがここにも書かれています。ですから地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださるのです。これは見えるもの見えないもの、どのような被造物もこの状態によって回復がなされますということが書かれています。21節からお読みしますと、ここにも「あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中であったのですが」と。これは先ほど引用した箇所と全く同じ表現がなされています。みんなこういう状態に閉じ込められていたんですね。あなた方もかつては神を離れ、本当の命を作ってくださった神なんか知らない、自分が神になっていればいい、そこに全ての罪があります。あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあった。先ほど引用した箇所、本当に悪い行い、ああいうことしかできない状態になってしまうんです。ですけれども、そこから救われますということが書かれています。22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されることのないものとして見舞いに立たせてくださるためでしたというふうに書かれています。イエス・キリストを知る前というのは、みんなあなた方も かつた神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったもの、そのような状態のものを今はイエス・キリストの十字架の贖いの御業のゆえにあなた方を神と和解させてくださいましたというふうに書いて、この中においてくださるというふうに言うことがはっきり書いてあります。そしてその立場というのはどういうことなのかということが書かれています。清く傷なく非難されることのないものとして見舞いに立たせてくださる。これは神様の前に自分が側に入れられた時にどういう立場で立つことができるのかなということを考えた時に、いやちょっと罪を犯してますのでちょっと申し訳ないですけど、それでも神様の前に立ちましょうかみたいな、変な人間的な、また欲みたいな、自己中心の欲なものとはもうまたまるっきり通用しないことがここには書いてあります。神様から見て本当に救われているキリストと共にある人は清いんです。傷もないんです。非難されることのないものとして神様の御前に立たせてくださる、そういう恵みがキリストを信じた人に提供されるんです。どうかイエス様を信じてくださいっていうことがここにも書かれています。23節から見ますと、ただしあなた方はしっかりした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音のネズミから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。先ほどから出ましたこの福音の望み、福音を聞いてちゃんとそれを信じる、そういうふうにすれば決して揺るぐことがないということですね。その望みというのは決して揺るぐことがない望みになりますから、そのようにちゃんとこのことを自分のこととしてくださいということが書いてあります。続いてお読みしますと、この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったので、ここにも重要なことがあります。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのです。これはすべての人に提供されています。ですから、なんでイエス・キリストなの？どうしてそれじゃなきゃいけないの？という疑問やそういうものがあったら、まずここを見ていただきたいんですね。もうすべての人にそれが提供されているから、それを受け取ればいいというふうに書いてあるんです。キリストをその心に受け入れてくださいという、ただそれだけです。ですので、今日も福音をお話しさせていただきました。この福音にはそのような素晴らしい力がありますので、また私たちも様々なイエス様を信じるときに疑問を持ったり、聖書を見たときにどうしても分からないような状況があるかとも思いますけれども、そのような状況もですね、御言葉を読んだり、またクリスチャンとの交わりを通して本当に分かりやすいように理解することができるようになりますので、引き続いてまたこの御言葉を下に求めて、また祈祷していただきたいと思います。心よりお勧めいたします。ありがとうございました。